湘南村住まいのレシピ、このコーナーは湘南村の提供でお送りします。今日はこのコーナー、湘南村の村民坂俊治さん、そして松浦雄二さんにお越しいただいています。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はどんなことをお話しいただけるんでしょうか。
そうですね、今までの、湘南村、そしてこれから、今後の湘南村ということでちょっとお話を、
はい、ちょっと壮大な
ですね。そうですね、振り返りとこれからというところでちょっとお話をしていきたいなと思ってます。
はい、ね、たくさんのワークショップやイベントなども開催されましたし、ラジオでもね、はい、いろいろ皆さんに湘南村を知ってもらえる機会が、
ね、そうですね、
あって、
はい、
また振り返ることもたくさんあると思いますので。
そうですね、
はい、教えていただければと思います。
はい、私もその湘南村、立ち上げからずっといるんですけども、で、その湘南村というこのワークショップを通して感じたことから先にちょっとお話ししていきたいなと思うんですけれども、
はいはい、ちなみに松浦さん、湘南村立ち上げからというどれくらい、今
もう2年、
2年ぐらい
から3年目ぐらいになってくるんじゃないですかね。
はい、
はい、で、その最初から泥団子から始まって、
はい、
で、そのものづくりのこの姿勢ですよね。で、全てじゃないんですけども、去年例えば苔玉作りであったり、はい、藍染めであったり、前回開催した流木アートにしてもですね、その最初にその苔玉作りをやろうっていうふうに企画した時に、そのスタッフでみんなで一回作ってみるんです
ね。はい、
で、その時にどうしてもその、なんて言うんでしょう、先生のその写真とか、
はい、
なんかそのイメージっていうのがもうついてしまっていて、なんかこう割と決まった形しか作れないんですよ。
それに習ったような形のもの、
はい、はい、それはそれでその初めて作ることに対しての喜びというか楽しさはあるんですけども、それを実際にこうチラシにしてお客さんが来ていただいて、で、そのものを作るときに僕らが考えもしなかったようなというか、新しいこう発想というか、いうもので、特にお子様ですね、
はい、
お子様っていうのはそのなんていうでしょう、例えば苔玉にしても藍染めにしても、その流木アートにしても、あ、こんな見せ方があるんだっていう、思わずこう本当写真を撮ってしまって、すごいねっていうような、そういったなんていうでしょう、ものを作る時の発想っていうのが、もう決まった形じゃなくて、はい、あるものでどうやったら見えるんだろうっていうのを、その想像力が僕らにとっても本当に勉強になるというか、はい、私決まった形じゃない、新しいものを作るっていうのはここなんだなっていうのを非常に感じました。
それがやっぱり湘南村で遊びながら学んでいくっていうことにもつながるのかなと思いますね。
そうですね、うん、
本当にその湘南村のワークショップってなかなかこう他では体験できないことが非常に多いんですね、
はい、
で、ただのものづくりだけではなくて、やはり僕らにとってそのしつけというか、その片付け、お片付けですね、
はい、
それからご挨拶、ここもすごい重要にしているんですけども、恥ずかしいのは私の子供、息子たちか娘たちがこう参加することが非常に多くて、ほぼ賛成してるんですけども、
はいはい、
やはりこう片付けとかですね、大人が率先してやれば子どもたちもやるんですけども、やっぱ黙っててもやっぱやる子も非常に多くてですね、片付けとかにしても挨拶にしても、その自然に、当たり前のようにですね、できるようになったらいいなっていうのはありますし、僕らもこうアナウンスして、それで片付けするっていうのが、とても大事なことなので、例えば作業の途中で汚れてしまったらそこを片付ける、で、片付ける場所も必ず用意しておく、それから手洗いとかですね、
はい、
そういったところにこう非常に僕らは気を使うというか、注意してやっていかなきゃいけないことだと思うので、あくまでこう楽しんで作るところにも必ずルールはあるっていうことも、同時にですね、合わせてやっていきたいなと思ってます。特にちょっと前回の流木アートに関しましては、その大人と子供の人数大体同じぐらい、
はい、
ご家族連れてきてますので、やはりこう皆さんがね、楽しんで作るにはやっぱりこう環境が 大事なの で、
そ、 うです、ね、
はい、その環境づくりをしっかりとやっていかないと僕らの、まあ、やる使命というかだと思っています。
そうですね。あとまあ印象的というか、前泥団子を作った時に、まあ、うまくできなくてお子さんがぐずっちゃった時があるんですね、うんうん、まあ、今の親御さんっていう言い方は変かもしれないですけれども、まあ、怒る、まあ、しつけですねっていうことをあまりしてこなかった方々もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、我々スタッフが、一括するわけじゃないですけれども、そんなうまくいかないから泣いちゃダメだよっていうふうに、逆に言ってあげるというか、そういう時はそれはもうしょうがないであったりとか、そんな泣いちゃダメだよっていうこともできたので、それはすごいやっぱりおこがましいですよ、教育っていうところにもやっぱりつながっていくのかなっていうふうに思いますね。なのでやっぱり子どもたちが知らない大人に注意されるであったりとか、何かお願いされるっていう機会はだんだん減ってきてる時代だと思うんですけれども、そういう場所を作れるっていうのはやっぱり湘南村の強みであるかなっていうふうに思いますね。
そうですね。私もあの泥団子の時に一回参加させていただいた時に、やはりきちんと挨拶をして始まって、で、作業をしていく中で次の工程に移る時にはきちんと、じゃあ一旦お片付けをしてから次をやりましょうという形で、みんなでお片付けして、で終わった後もきちんとありがとうございましたってね、皆さんが言ってからね、帰っていく姿、そしてうまくできない子がいてもお母さんが手伝うんじゃなくて、ね、お子さんたちにぜひやってもらうようにっていう形でね、そういったところがやはり、まあ、新しい発想を、ね、子どもたちの新しい発想を引き出すっていうのもそうですけれども、子どもたちにね、お片付けとか挨拶とか自分で最後までやりきるっていうところもやっぱり教えてもらえる場なんではないかなと今お話を聞いてて思いました。
それがまあ言葉ではなくて、その場の空気で伝われば一番いいなとは思ってはおりますけど ね、
地域の方がやっぱり参加しているので、そこから輪が広がっていくかもしれませんしね、
はい、
ね、教育の場って言ったらちょっと大げさかもしれませんけど、でもそれに近いものになったら湘南村いいですよね。
そうですね、
まあ、僕らも正直その教わっているところが非常に多くて、
はい、
はい、教えるというよりは教わることの方が多いんですが、僕らがそこの部分をぶれちゃいけないのかなっていうのは感じてます。
いいですね、はい、ぜひまだまだ湘南村をもっとね、皆さんにこう知ってもらって、はい、ぜひ湘南村でなんかイベントをっていう時に声かけていただきたいですよね。
そうですね、まあ、夏も近く、夏休みとかの計画もあると思いますので、子ども会の、まあ、親御さんですねとか声かけていただけたらどこでも行きますので、
ね、松浦さんとか坂さんとかがいろいろ準備してねみんなで楽しいワークショップを、ね、開くことができますもんね、はい、ぜひね、皆さんこの湘南村で、いろいろな自然素材を利用して、またアイデアを引き出して、そして地域のみんなで協力してね、何かを行う、そういう場をですね、作っていきたいと思いますので、ぜひ湘南村、子ども会さんなどね、声かけていただければと思います、はい、何か一緒に湘南村としたいなという場合はどこに連絡すればいいでしょうか。
そうですね、湘南村のフェイスブックもありますし、もちろんレディオン湘南さんに声をかけていただいても大丈夫ですので、お気軽にお声かけいただけたらと思います。
湘南村については湘南村の公式フェイスブックでもですね、お話しした内容をアップしていますので、そちらもご覧いただき、ぜひレディオ湘南でも湘南村の公式フェイスブックでもね、お問い合わせいただければと思います、
はい、
湘南村のこれからについて、ね、いろいろお話をいただきました、
はい、
坂さん、松浦さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
湘南村住まいのレシピ、このコーナーは湘南村の提供でお送りしました。